皆さんこんにちは。クロスロードインターナショナル火災協会の松田健太郎です。今日はルカの福音書の9章18節から27節の言葉を通して神様の声に耳を傾けていきましょう。
ルカの福音書9章18節から27節。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちも一緒にいた。イエスは彼らにお尋ねになった。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たち、昔の預言者の一人が生き返ったのだという人たちもいます。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えた。神のキリストです。イエスは皆に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか？
私たちはいつもたくさんの選択をしています。朝起きて何を食べるか、何を着るか、どの道を通って会社まで行くか、いろんな選択をするんですけども、実は私たちは平均して毎日1万から2万回の選択をしているんだそうです。その中で人生を左右するような選択というのは、それほど多くはないかもしれません。しかし人生を大きく変えてしまうような決断、選択というものも時にはあるものです。今日は私たちの人生、そして永遠の時を左右するような、そんな2つの大きな選択について、一緒に考えていきたいと思います。まず第一の選択、それは私たちがイエス様を受け入れるかどうかという選択です。ある時イエス様はそばにいた弟子たちにこのように聞きました。群衆は私のことを誰だと言っていますか？多くの人たちはバプテスマのヨハネだとか、昔の預言者の一人が生き返ったのだと言っていました。それを聞いたイエス様は弟子たちにこのように尋ねます。ではあなた方は私を誰だと言いますか？この質問は全ての人に向けられている質問でもあります。私たちは、皆さんはイエス様を誰だと言うでしょうか？現代の日本ではイエス様のことを悪く思う人っていうのは実はあまりいません。でもその評価の多くというのは宗教の創始者としてのイエス様であったり、あるいは哲学者、偉人、賢人、聖人、人格者としてのイエスという人です。でも聖書は私たちにこのように告げています。イエス様は三位一体の神、そして私たちの救い主キリストだ。聖書はそういうふうに教えているんですよね。イエス様をどのように認識するかということが、なんで私たちにとって大切なことなんでしょうか？それは神様から離れ罪人となってしまった私たちにとって、神様との関係を回復する唯一の方法がそこにあるからです。イエス様を救い主として信じ、そして十字架によって罪が贖われたことを信じない限り、私たちが神様と個人的な関係に入るということはできません。そして神様との関係がないなら、私たちが向かっている先にあるのはただ滅びだけなんですね。この選択次第で私たちは永遠の時を神様と共に過ごすか、それとも神様がいないところに過ごすか、それが大きく変わる結果となってしまうんです。一つの選択が永遠の時に影響を与える。だからこれはものすごく大きな選択ではないかと思います。ペテロはイエス様が神であり救い主であるということを自ら告白しました。 私たちはどうでしょう。皆さんはどうでしょうか。皆さんが良い選択をされることを心から願っています。さて、人生と永遠の時を左右する第二の選択、それは私たちが自分を捨て自らの十字架を追いイエス様についていくかどうかという選択です。イエス様についていくということは、私たちがイエス様と一緒に生きていくということです。本来はイエス様を救い主と信じたならば、私たちはイエス様と共に生きたいと思うはずなんですが、そしてまあそうあるべきだと思うんですが、残念ながら多くのクリスチャンが第一の選択だけで終わってしまう。イエス様を救い主としては認めるけれども、イエス様と一緒には歩み始めていないという状況があるように思います。イエス様と共に歩んでいないとどうなるかというと、それはせっかくクリスチャンになってもクリスチャンになる前の人生とあまり変わりがないということです。別にいいことが起こるわけでもない、まあ悪いことが起こるわけでもないかもしれません。聖書に書かれているような奇跡なんて、まあ自分には関係のない話。毎日が今までと全く変わり映えがしない。ある人たちはいろんな証をしているけれども、ああ自分にはそんな奇跡は起こったことがない、そういう人生です。死んだ後には天国に行けるらしいけれども、でもその確信もあんまりないな。せっかくクリスチャンになっているのに、でもそれではあまりにももったいない話ではないでしょうか。なぜそういうことになってしまうのか。それは多分イエス様と共に歩むということがとても難しいことに思えるからではないかと思います。私たちがイエス様と共に生きる、そのためには私たちは自分を捨て日々自分の十字架を追ってイエス様に従う必要がある、そのようにイエス様は言いました。言葉として聞くだけでもちょっと大変そうですよね。大切なのは私たちが行くところにイエス様もついてきてくださるという生き方ではない。大切なのは私たちがイエス様についていくということです。イエス様がまず先にいて、そしてそこに私たちもついていくんだというのがこの言葉の中で表されていることではないかと思います。だから私たちは自分がどこに行きたいか、何になりたいか、何をしたいかということをまず横に置かなければなりません。自分の思いや価値観、自分の考え方を十字架につけてイエス様だけに従っていくということ、それは今までとは違う生き方をするということですから、確かに簡単なことではないように思います。でも私たちが今までと同じ生き方をしていたならば、その結果が同じになるというのは当たり前のことじゃないですか。私たちが人生を変えたいと思うなら、私たちはこれまでとは違う行動をしなければならないんですね。自分の思い、自分の考えではなく、イエス様の思い、イエス様の考え、イエス様の価値観に私たちは従う必要があるのです。そしてイエス様と一緒に生きていくという人生を歩み始めたとき、私たちの人生は変わっていくのを体験していくんですね。神様が私たちの人生に介入してくださる、そんな人生を歩んでみたいと思いませんか。そういう体験をしてみたいと思いませんか。私たちがイエス様についていくとき、イエス様に聞き従っていくとき、皆さんもそれを体験することができるんです。イエス様を受け入れ、イエス様についていく選択、皆さんがその選択をしていくことができますように心から祈ります。Thank you.
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。